そこそこアニメ、そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
まずはお知らせから。
そこアニ3月27日の特集は最終回1週間前、スタードライバー輝きのタクトです。そこで特別ゲスト、キャラクターデザイン、創作画監督の伊藤義行さんへのスタドラへの質問を募集中です。題して、教えて伊藤さん！最終回のネタバレにならない範囲で答えられる質問にお答えしていただきます。質問の受付は3月23日水曜日23時までです。
いよいよね。決まりましたけれども、教えて伊藤さん。
はい。
まあこうね、最終回のネタバレに入る質問が来てればもちろん当然お答えできないっていうことなんですけれども、まあ答えられる範囲で、でもできる限りこう簡潔な質問の方が答えやすいと思いますので、その辺を気をつけて質問していただければと思います。こう前後とかあんまりいらないですよ。これは聞きやすい感じの質問がいいんじゃないでしょうか。はい。
何々って何のことなのみたいな。
あ、そんなのがいいよね。
こんな感じの。
これってどういう意味ですかみたいなのが、こう、いいんじゃないかと思います。
はい。
はい。
お待ちしております。
もう残り時間がね、あまりないので、水曜までですからね。早めの投稿をお待ちしてます。続きまして、ニュースのコーナーです。
スクライド10周年プロジェクト始動。スクライドテレビシリーズを再構成したスペシャルエディションの制作が決定しました。詳細は後日公式サイトにて公開。
これ結構話題になってましたけれども、スクライド自体は DVD ボックスが、エモーションザベストで2009年11月に発売されているんですけれども、これとは別にテレビシリーズの再構成ということで、これがどういう風になっていくのかよく分かりませんけど、ここまでね、なんか10周年プロジェクトっていうほどですから、ただこう組み合わせただけっていうわけじゃないのかなっていう気も若干しますよね。
そうですね。
だからこの辺も含めた今後の展開が、楽しみです。
ブレイクブレイド第6章洞窟の砦でいよいよ公開。予定通り12巻すべてで3月26日から上映予定ですが、劇場によっては急遽上演の中止や延期等の措置がなされる可能性があります。詳しくは劇場ホームページをご覧ください。前日3月25日に行われる一挙上映イベントも8巻で実施する予定です。ついにブレイクブレイド最終章、ご期待ください。
いよいよ来ましたね、ブレイクブレイド第6章。
はい、とうとう終わってしまうという
最終章ですね。
はい、
どうですかみっちゃん的には。
いやー、もう楽しみです。でもジルグが出るのか出ないのかっていうまあ最後にね、5章の最後にちょっとっていう感じがあって、でも楽しみですね。
そうですね、初日舞台挨拶もまだあるかどうかこう微妙なところらしいですけれども、まあ、あればねこちらの方でまたそこにで取材に行きたいと思いますんで、お期待ください。
ボンズの新作トワのクオンキャスト公開。主役クオン役に神谷博史さん、ヒロインテイ役に名塚香織さん、ユリ役に白石涼子さん、風見俊役に鳥海康介さん。公式サイトでは新着 PV も公開中です。
公式サイトのイメージイラストっていうのがこう弓矢が刺さったようなキャラクターのイメージだったわけですよ、今までね。
そうですよね、ちょっと戦国っぽいイメージ、ね、
そうだからそっちの方なの、まあ多分話的には未来なんだろうけど、イメージ的にはその戦国っぽいのかなって思っていたら全然違いましたね。
結構近未来的な
SF ですよね、完全なね。
そうですね、
うん、イメージ的にこう予想とは違ったけれども、逆にこう分かりやすいというか見やすいっていうのかな、そういう話になるのかなーってちょっと期待しながら楽しみにしてますけれども、ぜひ PV の方よかったら見ていただけたらと思います。
双葉社コミックハイにて連載中、私やカオル先生による人気コミックのテレビアニメシリーズが完全予約受注限定生産のブルーレイボックスで登場。予約入金2000件以上で生産決定。 4月1日24時まで絶賛予約受付中。2007年10月より放送された全12話に加え、同年9月に原作コミック第4巻にバンドルされた OVA 版も同報。そして予約入金者より抽選でご招待のイベント、子供の時間大謝恩会（仮）の詳細は3月23日更新予定です。
BS11 の方でね、今放送されていますけれども、この受注生産形式の、小鹿なんですけれども、ボックスインナージャケットとかもすべて書き下ろしとかいうことみたいなので、
豪華。
はい。税込み 25,200円。5月27日お届け予定ということで募集中だそうです。
6月25日、全国ロードショー、劇場版空の落とし物、時計仕掛けのエンジェロイド。劇場限定特典付き前売り券好評発売中。特典は空の乳比べタオルニューバージョン。公式サイトにて劇場主題歌、劇場予告編公開中です。
このね、乳比べタオル。
はい。
ニューバージョンのニューは乳バージョンですけども。
3種類ぐらいあるんですよね。
3種類あるんですよ。これがね、すっごい売れてるらしいですよ。
前回がだって、もうみんな取り合いみたいな。ぐらいだったんですよね。
うん、今回もだってどうやってあれ見ながら選ぶんだみたいなそういう疑問もあるんですけれども、いやーね、だってネットにね、こう公式サイトに上がっている画像からいくと、こうね、ごまかしてますけれども、あれ本物はもちろんついてないんだと思うんですよね。
はい、あ、もちろん星さんはいないんですよね。
星さんはいないと思うので、
そうね、
売れるんだろうね。本当
でも本編はなんかちょっと PV を見ると、
はい、予告を見るとね、ちょっとなんかこう危険悲しい
なんか感動っていうか、まあ、ちょっとルイさんがぬる緩みそうな感じの、
感動作になるんじゃないかと。まあ空音自体がね、意外とこうギャグもあるけれども、そこら辺はしっかりと分取ってってくれる、そういう作品だと思うので、
はい、
期待ですね。空音に関しては劇場も少し公開間近になったら角川に突撃予定しておりますので、ご期待ください。ということでね、父で終わるニュースのコーナーでした。今日の特集は
玉由良です。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこあに
玉由良。
写真が大好きな高校1年生の沢渡風。彼女は海と山に囲まれた瀬戸内の町、広島県竹原市に引っ越してきた。そこは亡くなった父が子供の頃に住んでいた町。玉由良の写った父の写真をきっかけに出会う4人は、それぞれのまだおぼろげな夢を追いかける。
玉由良特集ですね。
はい。
ま、ちょっとね、スタドラがずれたっていうのもありまして、うん、こう何かやりたいなと思った時にふっと浮かんだのが、この玉由良だったんですよ。私ちょうどね、これ、玉由良、の話をうちにたまにゲストに出ていただいてるBDA のアビさんからちょっとお話聞いてまして、はい、見たことありますかっていう話をされてたので、いやないんですよってその時に話をしてて、今度テレビ化なりますよっていう話だったので、じゃあ一度見てみますっていう流れだったんです、実は。
あ、そんなことが。
ええ、でまあちょうどね、話聞いてみると、どうもこう、ほんわかゆるゆるストーリーみたいな話っぽかったので、
はい。
もうこれはね、ちょうどこういう時期にこそいいんじゃないのかなと。
そうですね。心が、こう、ふわふわっと。
うん。ほんとそんな感じの作品だったので、
はい。
まあね、多分ね、私もこんな感じで全然知らなかったぐらいなので、多分知らない人もいっぱいいるんじゃないのかなと。だからね、ちょうどこう、だってね、俺ね、びっくりしたもん。出てる声優さんもそうだし、オープニングが、みたいなのとか、そういうのも含めて。
ああ、そうですよね。
すごい豪華じゃん、これ、っていう。
そうなんですよね。
その割には、あの、少なくとも私が知ってる範囲内での話題にはあんまりなってなかったなっていう。
そうですよね。去年ですよね、発売が。
だから多分ゾーンが違ったんだと思うんだけどね、単純にね、自分たちのこう、レーダーに引っかかるゾーンになかったのかなって思ったんですけれども、でも本当ちょうど、ね、本当に今の時期にまさにぴったしなんじゃないのかなっていう気がしたので、
はい。
これかなということで、急遽特集になりました、玉浦。
はい。
まず最初のコメントから。
ふしゅんさんからのコメントです。主人公のフー、幼馴染のカオル、写真を通して友達になったノリエとマオン。この4人が織りなす雰囲気は穏やかで微笑ましく、とても心地が良い作品でした。そして、フーの弟のコウ、お母さんとおばあちゃん、写真館のサワエロ店主マエストロ、唯一広島弁を喋るホボロの店主、カオルの姉で幼馴染のサヨミ、写真家のシホミさんなど、この優しい作品を彩る登場人物たち。それにしても声優さんがとても豪華ですね。それだけでも楽しいのに、テレビアニメ化も決定ということで、もっと深く作品を見られることはとても嬉しい限りです。この作品の舞台である竹原市にカメラを持って行ってみたくなりました。はい、ありがとうございます。
この玉浦自体は2010年11月から12月にかけて、発売された OVA なんですけれども、原作監督シリーズ構成が佐藤淳一監督ということでですね。
はい。
もうこう、佐藤淳一さんのエッセンスがかなりこう、はい、現れている作品なのかなと思いますけれども、まあ佐藤淳一さんといえば、こう、初期の頃は、近距注意報。これ私大好きだったんですけれども、
はい。
セーラームーンから魔法少女ものまで、まああとはカレードスターとかね、まああとは、結構大人気だったアリアなんていう作品もありますけれども、まあ、この辺の作品を手掛けられた方ですね。
一貫して女の子が主人公の作品を多く手掛けられてるっていう感じがしますよね。
そうですね。まあ、今回の場合は特にこう脚本に吉田玲子さんがいらっしゃるということで、はい、まあ、このアリアもそうですけれども、吉田玲子さんといえばこうやっぱりこう軽音の脚本をやられてるんで、
ああ、ほわほわ感はバッチリですね。
もう非常になんかこう、このつながりっていうのが分かりやすかったなっていう気がしましたね、今回ね、見てね。
ああ、確かにそうですね。
ひらめさんからのコメントです。玉浦は坂本真綾さんの歌うオープニングの優しさに包まれたならと同様に、爽やかで心の温まる、そんな作品です。特筆したいのは何より、フーコとポッテの一生懸命っぷりが可愛らしいこと。あと、ノリエのフーの弟、コウエの暴走っぷりがツボです。そして、舞台の広島県竹原市の描き方がとっても凝っており、聖地巡礼をしてみたくなります。テレビアニメの放映がとても楽しみな作品です。はい、ありがとうございます。
これね、私最初に見た時に一番びっくりしたのっていうのが、オープニング曲がこの曲だったからっていうとこなんですよね。
そうですよね、もう、ここで来ると思わなかったですよ。
まさかね、だって、なんでマーヤさんなのって、まあ、フライングドッグが関わってたから、あ、なるほどって後になって思ったんですけれども、
はい、
この、しかも、マーヤさんが、こうね、ユーミンの歌を歌っているっていうね。
なんか、また違う独特な爽やかさが出てますよね。
すごかったっていうか、なんか、頭でまずオープニングで、えっていう感じで抜かれちゃいましたね、ほんとね。
そうですね、この聞き慣れた感があるからこそ、この日常っぽさを出してるのかなとも思いました。
うん、すごいうまいと思う。この組み合わせうまかったと思いましたよ、ほんとに。
で、キャラクターなんですけれども、
はい、
主人公の沢渡風ちゃん。あれですよね。すごいふわふわってしてて、この作品に溶け込んでる感じがすごくする。
ああ、確かに。なんか、こう、ふわふわしたことちょっと、私苦手だったりするんですよ、キャラクターの中で。
ああ、そうなんだ、ね。
だけど、
なんかすごい、すごいわかる気がします。
ふーちゃんは意外とこう、すんなり受け入れられたので、なんか好感の持てるキャラクターだなってすごい思いました。
うん、そう、なんか、ふわふわしてる感に嫌味がないんだよね、この子
は。そうなんですよ。これなかなか難しいと思います。そういう子を描くのは。
ね、そんなことを、 まず親友なのかな、もともと幼馴染みの花輪香織ちゃん。
はい。
この子、匂いフェチ。
匂いフェチ。すごい、嗅いでましたもんね、ふーちゃんの頭。
そうそう、すごいなんか、ふーのことをすごくよくわかってて、すごいずっと見守ってて、私じゃなかったら不審者に見えるよ、みたいなセリフとかありましたよね。
最初から、すごい、なんか親友なところがいい感じで、しかもまたポニーテールってところが可愛いんですね。
そうね、ポニテは最強だね。
はい。抑えてる。
で、あと、桜田真音ちゃん。
あ、
こう、口笛の子。
びっくりしましたね、最初。
どんな電波が来たと思ったら、
うん、
案外最後の方は喋ってたよね。
あ、喋ってますね。そうなんです。でもすごい。でもなんかこう、フーとハホルちゃんの関係と、うん、こう、マオンとノリエの関係みたいなのがちょっと似てて。
ああ、でもそう、ね、
そうですね。なんか口笛で喋ってるのをこう、翻訳するみたいな。
そう、ノリエと、あの、カオルちゃんが、なんか、世話焼きポジションみたいなところがあるね。
はい。
そうそう。あと、ノリエちゃんですよ。
その、ノリエちゃんが、最強に。
もうずっとハイテンションじゃない？
そうですね。いや、でもなんかあの感じわかりますよね。あの弟、こうに燃えちゃう気持ち。
ねえ、なんか美少女か、萌え殺す気かみたいなずっと喋ってるから、もう、なんだ、これすごい、他の子は結構そんなにめちゃめちゃマックし立てるように喋る子がいない中だから、すごい、もう、ノリエ無双みたいなところが
あ
って、すごい、私大好き。あと何と言っても、あいつですよ。
あいつ。
おもねこ。おいにゃそう、最初、なんか一生懸命写真を撮ろうとしてたじゃない？
はい。
見つけたみたいな感じで。だから最初、うん、ずっと幽霊だと思ってたの。
あー、ふーにだけ見える。
そうそうそう。みんなが見えてないのかと思って、なんかよく映ったのかなとか、うん、よくそういうこと言い方をしてたから。
ああ。
なんか、でも、あれなんだよね。どこで飼われてるかもわからないけど、とりあえずこの竹原市に住んでるってことしかわからない猫さんなんだよね。
ああ。なんだ、神様なのか。ただの野良猫なのか。
わかんないけど。でもそういう、なんだろう。そこ謎なんだけど、でもそこも気にならないほどのこのほわほわ感ある作品っていうか、うん。
はい。
それが魅力なんじゃないかなと思いました。
トレビさんからのコメントです。ただ単に日常を描くだけでなく、何か物語の軸となる部分がこのような作品には必要だと思いますが、それが写真というのがいいですね。個人的には写真にハマっていた時期があったので、すべてがフーの撮った父親の写真からつながっていくところとか、心地よく感じています。脚本が佐藤淳一監督と、軽音アリアの吉田玲子さんということで、いい感じなポワポワ感が出ていますよね。各パートの終わりをフーのモノローグで締めるところとか、アリアっぽいなぁと思うし、カオルがよく言う合格不合格とかも、どこか愛花の恥ずかしいセリフ禁止に通じるところを感じたりしています。まあ、アリアスタッフ再結集と歌っているだけあって、この辺は意識的にやっているのは間違いないんですけどね。まんまと釣られてしまっています。それにしても、ここでの竹達さんの演技は可愛すぎますね。あとは、いつもは妹的役の多いアスミカナさんのお姉さんっぽい演技、ギブユーコさんのストは180度違った静かで柔らかい演技、テンション高めで無双な井口優香さんの演技とか、4人娘はみんな最高に可愛いですよ。脇を固める声優陣も素晴らしくて、なんといっても葉月恵里乃さん、大原さやかさん、松尾よし子さんの3人といえば、アリアファンとしてはニヤニヤが止まりません。おばあちゃんなんてグランマそのまんまですから。テレビ版は早くて秋からの放送みたいですが、アリアのように毎回ほっこりさせてくれるんだろうなぁと期待しています。はい、ありがとうございます。
ね、声優さん本当に豪華だよね。
はい。
もうなんだろう、主人公の竹達さん、すごいいっぱい MM とかいろんな、うん、今までどうだろう、ちょっとツンデレとかそっち系の役ばっかり聞いてたから、最初気づかなくて私、竹達さんって。
いや、私もそうでした。
そうだね。
全然わかんなかったで。
あんな、ほっほっとかやって、すごい声かか、なんか高くて可愛い声。 もう本当にフーのキャラクターそのまま本当に演じてるって感じがすごいなと思って。
はい。
逆にさ、あの竹達さんってこっちが本当なんじゃないのって気がしたぐらいだったけどね。
あ、確かにすごいこっちの方がハマり役な感じがとってもします。何々なのでっていうのがすごい可愛い。
まあそういう意味じゃ演技の幅があるっていうことなのかもしれないけれども、もうこうん、どうなのかな、あの竹達さんのファンってやっぱりツンデレキャラの方が好きなのかな。
ああ、私でもシモーヌが好きですけど。
ああ、シモーヌ。
シモーヌは確かに、
ね。シモーヌもツンデレだね。
うん、ああ、なるほどね。まあそういう風に考えて、ただ演技の幅がそのキャラクターで狭まれてしまうのはかわいそうなんで、そういう意味じゃこういうちゃんと当たり役が出てくるっていうのはいいと思いますよね、ほんとね。
そうね。アズニャンとか、ああいうツンデレ以外にもできるのが、かわいいかわいい。次、あと、井口優香さん。
はい。
井口さんね、竹達さんのその風とは逆のタイプの、すごい早口の、テンションが高い役だったけど、すごいよね。なんかアフレコで酸欠にならないのかな、こういうの。
ああ、確かに。すごそう。でも、なんか、演技してて楽しそうなキャラですね。
そうだよね。あの、弟と話してる時の井口さんとか、すごい輝いてる感じがする。
ああ、なんかわかる気がします。あのテンションになっちゃうのが。
こた荷物重くない、うん、重くない、わかったーみたいな。
本当
あれが本当にね、うん、井口さんはインデックスとかで見てたから、でもやっぱ明るい役が多い方なのかな。
あ、確かにちょっと強引な
、ね、ラジオとかでも結構こういうテンションの高さで、
あ、
井口さんそのものが出てるって感じもすごくしました。
なるほど
ね。あとミキちゃん気になった人はいるかい。
いや、私はやっぱマエストロの、いつもついてる、あの大学生なんですかね。二、うん、人の少女たちが。
さりげに豪華なんだよね。
そうですよ。斉藤千和さんに中島めぐみさんという。
ね、中島さんはあれだもんね、エンディングを歌われてるから。
そうですね。
そう、だから出てくれてるっていうのはわかるんですけど。
斉藤千和さん。すごいですよね、豪華で。
まあ、ちょい役の割にさ、この二人綺麗だよね。
そう、すごい綺麗、ちゃんと大学生って。
高校生と大学生の差っていうのは、まあ、同じ若いキャラクターの描き方的に言うと、まあ、似たような感じのキャラクターの描き方ではあるんだけれども、こう、ちゃんと化粧しているっていうところの差があるところがいいよね。
そうですよね。志保さんとかもそうでしたけど、うん、やっぱりその高校生の可愛らしいけどちょっと芋っぽさみたいなのがあって、あと大学生のちゃんとお化粧して綺麗になってるあの感じがちゃんと出てて、書き分けができてるって感じですよね。
うん。そういう細かなところがこういう、この作品のこう魅力なのかなっていう気がしますよね。
そうですね。あとやっぱりクムさん的にはもうマエストロが気になるんじゃないですか。え、
ジョージでし
ょ。呼び捨て。
もうね、あんな親父になりたいですよね、やっぱりね。
ああ。
サワエロ？
サワエロ。サワエロなの？まあ、爽やかなエロなんでしょうけれども。
ふーちゃんのことも好きだけど、君たちみたいな出てるとこ出てる子も好きだよ、みたいな。
素直。
ひどいと思って。ねえ。
まあ、でも、モテモテですよね、あの親父ね。
そうですよね。だ最後にお父さん思い出すので、一番いいとこ持ってったと思って。
後頭部でね。後頭部でいいとこ持ってったね。
はい。
もう本当に、しかもちゃんとナンパできてて、その大学生二人を。ちゃんと山とかデートに誘えてるってところが。でもなんかわかる気がするね。
はい。
ね、なんかね。関係ないんですけど、ジョージさんはケロロ軍曹でよく、夏美夏美って言ってるので、いつも結構来てます。夏美っていつも言ってくれるのでと思って、全然関係ない話なんですけど、さりげにジョジさん大好きです。はい。あと個人的には、
はい、
尾形さんがお母さんされてるのが珍しいなと思って。
ああ。
いつも少年役とかでも大好きなんですけども、
はい。
でもすごいし、なんか今回いつものそのなんだ、上ずった感じのそういう感情的な演技っていうよりも、やっぱりこういう作品だからっていうのもあると思うんですけれども、自然な演技をすごい、お母さんのその、あの、ほわほわしてる、このちゃんとお母さんの演技をしてるなって思って、余計に本当に、ああ、尾形さんすごいなと余計に思いました。
そうですね。
個人的にちょっと気になってるのは、大原さんが今回多分女子大生じゃないのか。
現役女子大生で。
現役女子大生か。
はい。
役をやってるっていうのが、こう、なんかもうお母さん役とか普通にガンガンやってますからね、大原さんね、今ね。
ああ、そうですよね。珍しい役ですよね。
最近にしては、こう、大原さんがこう、ね、若手をやってるって言ったら失礼ですけども。しかも、結構、はっちゃけ系をやっているっていう。しかも、ね、こう、すごい運転をするっていうところも。
あれ、絶対、私もうあんなんだったら2秒で酔いますよ。
あれは、なぜこの作品で運転はあれなんだ、みたいな。そんな感じはありましたけど、でもちょうどいい緊張感でしたね、あそこの部分って。
緊張感。
まあ彼女の性格をよく表してるっていう意味なんだとは思いますけれどもね。
うん。
まあちょっとね、面白かったかなと思ってみました。
ゲオゲオさんからのコメントです。この作品を見て思うことは、やはり写真というものの存在です。作中に出てくるフーや、フーの父の撮った数々の写真。決してうまく撮れていない写真であっても、撮った本人が大切な思い出を残したいという思いからのものであり、だからこそ伝わる温かさや楽しさ。それこそが思い出を残すという写真本来の役割であり、また素晴らしさでもあると改めて感じました。デジカメや携帯電話など気軽に写真が撮れるようになった今だからこそ、写真本来の役割や素晴らしさを大切にしていきたい、そんなことを思わせる良作でした。ただ、4話60分は時間が短すぎる。各話がその短さのせいで散発的な印象になってしまっています。そこが少し残念です。はい、ありがとうございます。
このフーが使っているカメラなんですけれども、
はい、
ローライ 35S っていうね、これまたね、すごいアンティークなカメラで、
はい、
もう何から何まで手動で設定しなきゃ撮れないような、そんなカメラなんですけれども、
すごいですよね。もうくるくるくるくる回してましたもんね。
まあ、アンティークカメラとか、まあ、トイカメラも含めて、結構フィルムカメラって、実際、なんていうの、こう、女の子に人気だったりとかするので、
はい。
まあ、確かにね、こう、デジカメで撮れない、ね、こう、いい空気感を持った写真が撮れたりとか、まあ、ポラロイドとかもそうですけれども、うん、っていうのもあるので、まあ、一時期ね、流行ってはいましたよね。
ああ、アンティークのカメラですか？
フィルムカメラ自体がね、
うんうん。そうですよね。それ以外にもお姉ちゃんはデジカメだったりとか、一眼も出てきたり、いろんなカメラ出てきますよね。
そうですね。まあ、今回この作品自体のテーマの中に写真っていうのはかなり入っているので、
はい、
まあ、ただこの風が使ってるのがあくまでもこのアンティークのカメラっていうだけで、それ以外は普通にね、本当にデジカメも出てきますし、一眼も出てきますし、まあね、写真家のお姉さんも出てきますね、しほみさんでしたっけ。一応プロの写真家っていうことでね。
そうですね、風ちゃんが憧れている写真家さん。うん、
まあこの人との話も面白いんですけれども、というかまああんなキャラだとは思わなかったみたいな感じはありましたけれども。
すごいテンション高かったですもんね、会うときに。あーみたいな、うん。
まさかみたいな感じがあって、ね。あら、あなたみたいな感じかと思ったら全然違ってたっていうね。
そう、若いですし。
うん。まあ特にこの風が撮る写真の中に出てくる、このね、作品のタイトルにもなっている玉浦。
はい。
っていうのが、これがまあなんか作品、写真そのものに出てくる、こう、光の玉みたいな。
そうですね。一応、幸せな感じになると出てくるっていうことらしいですけどね。
まあ、この辺はもう設定ですよね。結局、一歩間違えば心霊写真的なものになってしまうので。
そうですね。座敷わらしさとかあんな形ですからね。
でもまあ、そこまでって言うんじゃなくて、まあ、感情なのかな。で、それだ、だからこそ彼女が使ってるカメラに出てくるみたいなところなのかもしれませんけれども、まあ、本人がね、幸せに思っているので、まあ、それはありなのかなと。
うん、確かにそうですよね。お父さんの時とか、すごくたくさん写ってて。
なんか幸せそうな感じの写真になってましたもんね。はい、恐怖の写真じゃなくて、
ね。そうですね。基本的に、あと、カメラとは関係ないかもしれないんですけど、やっぱりその、ふーちゃんが、その写真を撮る時のアングルと、あと引いて他の子が、ふーちゃんを、その写真を撮ってるふーちゃんのやつとかのアングルをわざわざ見せるっていうのがすごく多く見られたので、いろんな写真と関連してるのか、その、 アングルを大事にしてる作品だなとも思いました。
うん。まあ、まあ、カメラは大事でしょ。だってオープニングエンディング見ても撮った写真みたいなのがガンガン出てたりとかしますからね。
ああ、そうですね。
うん。だからやはりこの作品に関してこの写真っていうのはキーはかなりのキーワードなんでしょうね。
はい。
聖地隣町の K さんからのコメントです。初めてお便りします。私は玉浦の舞台、竹原市の隣町に住んでいます。昨年10月の玉浦の日、ようこそ暖かな町へのイベントに参加して以来、玉浦を応援しています。竹原市は今までこういった盛り上がり方に慣れていなかった町だったので、イベントを行うたびにファンの人がたくさん訪れて、地元の方はびっくりされていました。最近でも休みになるとファンの皆さんが聖地巡礼にいろいろな街からたくさん訪れています。テレビ版玉浦は OVA に引き続いて柔らかな雰囲気で描かれるものと思います。地元ファンとしてこれからそういった雰囲気が感じられる聖地づくり、街づくりのお手伝いができればなと思います。はい、ありがとうございます。
玉浦の公式ツイッターの方に RT していただいたので、もしかしたらこうね、コメントいただいたのかもしれませんけれども、ありがとうございます。実際ね、近くに住んでるとね、こう、リアルなんでしょうね。
ですよね。結構忠実に描かれてるみたいなので、すごく行ってみたいですよね。
作品自体もかなりもう観光的だよね。
ああ、確かにいろんなところを回ってますもんね。こういうところがあって、とか。
うんうん
うん。
うんだから、まあ、その地域の、こう、なんていうのかな、こう、名物っていうのとはまたちょっと違うかもしれませんけど、こう、見てて楽しそうな綺麗なものがいっぱい映ってるっていう、ほんとね、行ってみたくなるような、そういう、何、美術、背景美術っていうのかな、はい、だよね、これに関してはね。
そうですよね。
こうね、オーディオコメンタリーの方でも言ってましたけれども、イベントやりたいよね、みたいな、そんな話もありましたし、まあ実際もうイベント合ってるみたいですからね。
そうですよね。参加したって書かれてますもんね。うん、
ですよね。だからまあ、はい、実際にこういうね、綺麗なところに、聖地巡礼的なもので、こうね、来る、まあなかなかね、この辺も難しいところもありますけど、まあただ、やっぱりこう、うまくね、こう、地域と密着して重なればね、いいんじゃないのかなっていう風な気もしますけども、なかなかね、行きにくいところですよね。ここまで。
そうですね、なかなか。
ちょっと行ける距離じゃないですよね。
でもやっぱり、あんだけ綺麗なところだったら、行ってみたいなっていう、うん。
ちょっと行ってみたくなりますよね。うん、でも、だからこそそういうところを舞台にしてほしいなっていう気はしますよね。観光地的な感じからするとね。
地域活性化ができるかもしれないですよね、これで。
できるかもしれないですよね。うん、これでね、テレビ版が一応もう決定しているということで、一応、はい、何、公式サイトによると、秋ぐらいをめどに、公開できればいいなっていう感じで動いてるみたいなので、今回はね、1時間という枠の中で、こう、玉浦の作品としての魅力を見せるために、かなりまあ盛り込みすぎたのかなっていう感じ。ただ、1時間で綺麗に終わってた感じもあるので、これはうまいなって思いましたけれども、でもだからこそ、この魅力あるキャラクターたちのもっとこう、ね、サブストーリーというのかな。
そうですね。それぞれが夢に向かっていろいろやっていく姿とかね。
そう、だってにね、4人いるわけじゃないわけじゃない、メインキャラクターがさ。
そうですよね。あれだけ濃いキャラクターたちがいるので、
うん。そう、そのキャラクターのお話をやっぱりね、こう、掘り下げて見てみたい感じもありますし、
はい、
まあ、大人たちも含めてね、まだこう、いくらでも、
はい。
うん、深い話が聞けるのかなっていう楽しみもありますので。
そうですね。う
ん。まあ、あとは最後はメインの話になる、多分お父さんの話になると思うんですけど、その辺もね、まだちょっとこう、まあ、あれはあれでいい終わりだとは思いますけれども、まあ、やっぱり作品として見るとね、うん、もっと深く知りたいよねっていう感じも多分あると思うので、その辺も含めた、こう、テレビ化のね、魅力っていうものをね、ね、楽しませていただきたいな、期待したいなって思います。
はい。秋頃を楽しみに。
はい。ということで、今日の特集は、
玉浦でした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。 戦国の息吹を感じ取れ。 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻。サイフォン。
そこあに。
はい、ということで今日のそこあにもここまでですけれども、オープニングで、募集しておりましたように、来週の特集は
スタードライバー輝きのタクトです。
なんですけれどもね、伊藤さんへの、質問教えて伊藤さん、
はい、
ですけれども、この募集ね、もうほんと水曜日なので、これ聞いて多分ね日曜配信ですからね。
そうですね、
もうほとんど残ってないんですよねで多分こう今日ね、今日とか昨日、
はい、
見たと思うんですよスタドラ、
はい、
どんな状態になってるのか私たちもまだ見てないか分かりませんけれども、
そうですね、
それを見て聞きたいこといっぱいあると思うんですけれども、
はい、
まあ、最終回1個前までで、の範囲でのネタバレありの質問で、
はい、なるべく簡潔な質問を、
そうです、簡潔な質問を、
はい、質問の受付は3月23日水曜日23時までです。
はい、まとめて持っていきます。
はい、
はい、ということで、コメントの宛先は
Google などの検索サイトでひらがなでそこあにを検索してください。その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、通常のコメントはね、いつものように、多分土曜日受付になると思いますので、はい、まあそれはそれでこうゆっくりと書いてもらっていいと思いますけれども、はい、教えて伊藤さんのコーナーだけは早めにお願いします。
はい、
ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
三輪夏美と田中美希でした。
君のオタク銀河はもう輝いている。
そこアニは、千の国、物の笛巻、サイフォンの提供でお送りいたしました。